皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人をお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。よろしくお願いします。この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。あの我々のね、ふるさと、
ふるさと、
いい言葉ですね、
はあ、
故郷、ふるさと、
うん、
ふるさとの歌を歌います。まあそのちょっと置いといてですね。
それお前自分のふるさとにハマってるねんか。
まあ、我々の実家は、うん、まあ、関西にね、うん、はい、まあ、神戸のあたりにあるんですけれども、うんうん、東京からね、
うん、
神戸までまあ帰ろうとするじゃないですか、
うん、
その時は何に乗りますか。
新幹線ですよ。
新幹線、
はい、
飛行機じゃなくて。
いや俺新幹線派やな。
ああ、うん、俺結構飛行機使っちゃうよ。
そうな
ん、あの実はね、うん、新幹線も飛行機も、うん、東京神戸はそんな変わらんない。
あの費用、
費用も時間 も、
あ、
時間変わらんから多分費用はねあんま差つけてへんねんと。
ああ、はいはいはい、
うんうん、マイルが貯まるから飛行機使ったりするって。
あ、そういうことね。
だから俺だったら、はいはいはい、あの伊丹まで行って、
うん、
伊丹からまあバス
内
とか電車とかバス
内。ああ、壊ないよ飛行機。
ああ、いやまあそのあれはない
か、うん、まあそうでもないか、
うん、まあでももう子供が生まれてからはまあ新幹線の方が、うん、
まあ、まあまあ、
ね、ね、楽は楽、飛行機よりもっていうのがあるから、うん、まあそうなんですけど、うん、まあどこかからどこかへ行くときにはね、いろんなルートがあるわけですよ、
はいはいはい、
飛行機があり、うん、車があり、
はい、
船がある、
うん、
でもやっぱり今馬場さんがスッと出てきた、
はい、
新幹線、
新幹線、はい、
そういうことなんですよね。新幹線とは日本が生み出した一つの象徴であるということでございます。
はい、まあ、まあ確かに、
はいはい、それが爆発するとは一体どういうことでございましょうか。
なるほどね、
はい、
はいはいはいはい、
そういうことで、まあ、
見えてきたぞ。
新幹線大爆破の話なんですけど、
はいはいはいはい、
でまあやっぱりね、新幹線大爆破の話するんであれば、
うん、
まあ新旧、
うん、
というかオリジナルと今回の、うん、リブート版、
はいはいはいはい、はい、
それらを比較しながらちょっと話してみようじゃないかということで、今日はちょっと多分ね、他のポッドキャスター聞いてないですよ、聞いてないですけど、うん、他のポッドキャスターも同じようなことやってると思います。
ああ、まあここまでね、ネットフリックスで大々的に取り上げられたら、
ヒットしてたらみんなやってると思いますが、はい、うん、まあ我々も乗っかりますよ、
はい、
このビッグウェーブに1ヶ月遅れでで
もちょっとこうね、少し差別化をして、
はい、差別化
いくためというか、
はい、
まあちょっと新旧の比較を含めて
比較しながらちょっとやってみたいだと思いますんで、
はい、はい、
ぜひね聞いていただければと思います。週末作戦会議室大爆破。はい、始めていきましょう。
はい、
今日も会議始めますが、今日のテーマは、新旧オリジナルリブート版新幹線大爆破を見てああだこうだ語ろうの話で、
はい、今日は割とネタバレがありでいくと。
そうですね、うん、もうかれこれ1ヶ月ですか、
うん、
この放送の時にはもう1ヶ月以上は配信から経っているので、
うん、
ネタバレありで、
はい、
ちょっとやっていきたいと思います。
はいはい、でなんかね、あ、じゃあもう作品の紹介というよりも、うん、こうまあ感想とか、
感想とか
みたいな、
もうほんまネタバレありで言いますんで、うん、
解釈とかね、
うん、ちょっと、うん、もうこれネタバレ嫌だなっていう方はここで回り右していただければと思います。う
ん
う
ん、はいはい
はい。はい、でですよ、先に SPS 的なものからいきます。
はい、
すごいですよねこの。新幹線大爆破って最初の作品が1975年にできて、
うんうんうん、
まあ、次がまあ制作はまあ24年とか23年とかでしょうけど、うん、配信が25年、
うん、
ってことは半世紀、
そうだね、うん、
50年経ってリメイクされた、リブートされたということなんですが、オリジナル1975年の新幹線大爆破は、3.5、
あ、 3.5、 ほう、
リブート版、新幹線大爆破はおまけして3、
おまけして3、
うん、
あ、そう、
はい、
じゃあ50年前のやつの方がむしろ高いと、評価が
高い、高いです、
ははは
は、高いですが、
うん、
ちょっとこの後話しますが、うん、まあ一応こういうものは知っておいたら楽しめるんじゃなかろうかみたいな話をした上での1975年版と、
うんうんうん、
逆に何も考えず見た方がいいんじゃないかっていう、
うんうん、
2025年版っていう感じ。
あ、そうなの？2025年版の方があんまこうエンタメ的な感じがする。
う
ってこと、うん、はいはい、
もうじゃあちょっと一言コメントでじゃあそれぞれ言いますね、
うんうんうん、
1975年版は当時の社会背景も踏まえたテーマ性とアクションの見事な融合だと思う、うん、
なるほど、うん、社会背景がある、
うん、結構、うんうん、25年版はジェネリックシン・ゴジラ、
ジェネ、あ、その分かる分かる分かる分かる、 OKOK めっちゃ分かる、うん、
ジェネリックシン・ゴジラのさらにテーマをちょっと薄めた版、
うん、ああすげえわかります、うん、はい、
ジェネシンです、
ジェネシンジェネシン、オッケーオッケー、
はい、
うん、それ感じますね、はい、
じゃあジェネ、じゃあちょっとちょっと長くならない程度にちょっと両方紹介しつついきますね、
はい、
まずオリジナルの1975年の新幹線大爆破ですが、うん、まあ、主演高倉健さんとか、
はい、
運転手が千葉真一さんとか、
はい、
でオペレーターね、25年版は、斉藤工さんがやってるところを、うん、宇津井健さんとか、
は
あ、もう他にも田中邦衛さんとか北大路欣也さんとか、
うん、
もう有名どころがもう随所に出てると、はいはい、田中邦衛さんとかほぼ脇役、
うん、
脇役とかちょい役ぐらいでしか出てへんねんけど、うんうんうんうん、まあまあ有名ですよ
当時の、もうね、
当時の なんやったら新幹線大爆破こそある種のシン・ゴジラみたいな、
はいはいはいはい、
オリジナル版ね、
うん、
もういろんな場面で有名な人出して、
うん、
かつその人たちの活躍なんなりを描いていくというような感じです、うんうん、でまあちょっとお話は、まあ、新幹線大爆破は75年も25年も大きいところでは一緒です、
うん、
大きいギミックみたいなのね、
うんうんうんうん、
で、まあ、まず75年版の話をしますと、舞台は、東海道新幹線の光です。
お、
はい、
ちょっと違うね、
東京発博多行きの光ですね、
ちょっと違うね、
はい、でそれに、まあ、爆弾グループから、うん、犯人からですね、
うん、
爆弾を仕掛けたっていう電話が国鉄に入るわけです、
はい、
もう JR じゃなくて国鉄ですよ、
はいはいはいはい、
でそれをその爆弾は、時速80キロ以下にすると爆発しちゃうと、
あ、
だから新幹線止めれませんと、
はいはいはい、
でその中でどうなるのかっていう、まあ、スリリングな攻防が描かれていきますよというようなお話でございます、
うん、
で決定的に25年版と違うのは、うん、75年版は犯人の目線、
うん、
すなわち、まあ、高倉健さん、演ずる沖田という犯人の目線からもう結構語られるんです
よ、なるほど、
で映画2時間半あんねんけど、うん、まず犯人たちがその爆弾をなんか仕掛けたりするようなシークエンスがあって、うん、まあ、そこからその爆弾仕掛けたみたいなところもあんねんけど、犯人たちの描写もすごい描かれてる、
あ、犯人視点の描写、
描写がめちゃくちゃ、はいはい、でなんだったら途中新幹線から離れて、500万米ドルか500万ドルの受け渡しをどういうふうにするかみたいなパートが結構あるんよ、だから新幹線がどうなるかはちょっとさておき、
うん、
500万ドルの受け取りみたいなんだけで、結構長いシークエンス
があ
ったわけですよね、うん、でまあ最終的にその沖田は一回沖田というか高倉健さんを手に入れんねんけど、
うん、
まあ、そこからいろいろあってお話が展開していきますという感じです、
うん
うんうん、で視点が犯人側の視点、オペレーターの宇津井さんの視点、
うん、
で、乗客ないし運転手たちの視点、
うん、
で警察官の視点みたいな、うん、ほんまにいろんな視点からもう群像劇ですよね、
はいはい、
描かれていって、
なるほど、
この事件がどう収束するのか、新幹線は果たして無事に、止まることができるのか、
うんうんうんうん、
いうのが描かれていくわけでございます、う
ん、なるほど、
で
ちょっとおもろそうやな、
あ、まあまあまあ普通に面白いです、
うん、
この企画自体はね、
うん、
もう本当秀逸だと思います、
うんうんうんうん、
まあこれはもう今更言う必要ないけど、この設定めっちゃおもろいってなって、あの映画スピードがこれにインスパイアされた
か
パクったか、
はいはいはい、
って言われてるけど、
そうだよね、う
ん、やっぱり何キロ以下まで、ね、下げると爆発するから落とせないっていう設定が結構、まあ、ギミックとして面白い
密室のね、
うん、そうそうそう、じゃあその中で、まあ、ある種人質に取られたものをどうやって解決していくかっていうのは、うん、まあ、いろんな考える要素があるから、うんうんうん、まあ、これ新幹線大爆破新旧作どっちもあるけど、両方線路に新幹線走ってるから うまく切り替えポイントですれ違わないといけないみたいな、
うんうんうん、
あそこはだいぶスリリングに見えるし、うんうんうん、やっぱそういういろんな制約の中で80キロ以下に落とせない、まあ最新作の方は100キロ以下やけど、うん、そこはかなりルールをうまく使って描いてる作品かなと思いますけどね、うんうん、まあちょっと脱線しましたけど、はい、でちょっと新しい版行ったり来たりしますけど、新しい版ですね、新しい版はこう打って変わって、舞台が変わってますと、
うん、
新青森から東京へ向けて走る、新幹線はやぶさですと、
うん、JR 東の話になりました、ね、
東日本、はい、東海から東日本の話になりましたよと、はいはい、うん、で主人公は草薙さん演じる、車掌の高市さんという人、はい、
うん、
でまあ基本的には一緒ですね、脅迫電話かかってきますと、
うん、
新幹線に爆弾仕掛けましたと、100キロ以下に落とすと爆発しますよと、うん、でそこから攻防犯人との攻防戦が描かれるんですが、まあ基本的には車内の話とオペレーター室の話、
うん、
まあ、この2つで推移していくというので、はいはいはい、オリジナルに比べて犯人 の, 場所あの部分がだいぶオミットされているのと、
うん、
まあ、新幹線あのオリジナル版は、まあ、犯人3人組、高倉健さん含め3人組なんだけど、うん、まあ、それぞれが、まあ、途中でね、まあ、亡くなったりするんやけど、うん、そのいろんなシークエンスとか下りっていうのが、まあ、結構綿密に描かれんねんけど、うん、まあ、最新版はそういうの全くないですよというような、まあ、そんな話でございます、うんうん、はい、でですね、この新版ですよ、はあ、旧版ですよ、オリジナル版、
うん、
オリジナル版はやっぱね、見てて面白いんですよ、
うん、
ちょっと長いんやけど、うん、2時間半で、うんうん、でもこの作品の面白さってやっぱ舞台背景だなって思うんですよ、
うん、
でこれあんなこんなん誰が見てもまあ分かると思うんですけど、ちょうど1975年なんで、
うん、
高度経済成長が終わって、はい、ちょっと日本が不景気になったぐらいなんですよね。で主人公の、高倉健というか沖田さん、沖田は、うん、なんか中小企業の社長、工場経営者だったんですよ、
はいはいはいはい、
ところが潰れたわけですね、うん、その会社は、
うん、
でその高倉健と一緒に、この事件を起こす犯人グループも、まあ、何かしら、社会ので、まあ、つまずいたり、うん、見捨てられた人なわけです、うん、過激派グループの人だったり、
はいはいはい、
つまり、まあ、高度経済成長の陰で見捨てられた人の人間の復讐劇なんですよ、
はい、なるほど、
この作品、あの9番は、
うんうんうんうん、
でその人たちが何に復讐するかっていうと、高度経済成長の象徴、止める日本の象徴である日本 の, あの新幹線に爆弾を仕掛けるわけですよ。
なるほど、そういうことだよね、新幹線というのは。
そう、
はあはあはあ、
だからこれってもうアクション超大作、新幹線大爆破、ね、
ああああ
古い版から言われてるけど、ああもちろんアクションはすごい、
ああ、
ね、だけどそもそもこの社会背景をもとに描かれてる設定なわけ、
うんうんうん、
だからそもそも100キロ80キロ以下に落とすとダメだっていう、まあ、あの新幹線の安全神話をうまく使ったみたいなこと言ってるけど、うん、それよりもう一個ハイレベルで、うん、そもそも日本の止める象徴、
うんうん、
日本の高度経済成長の象徴である、なんかこれそれこそ9番の最初言ってたのが、
うん、
当時は世界最速の電車だった。
なるほどね、
うんうん、だからもう日本の象徴だったわけよ、
もうあの技術大国日本の
技術大国日本の象徴だったやつが、はいはいはい、その高度経済成長からこぼれた加減で、
うん、
あの見捨てられた人たちがそれに喧嘩売るというか、
だからまあ日本に対して喧嘩売ってるのもんってこと
な、そうそう、人質に取ったのは日本、うん、あの人質であり日本そのもの、
はいはいはいはい、
日本の象徴であったというような、
なるほど、
ところなんですよ、うん、でここが多分この作品の一番すごいところじゃないかなと思っていて、うん、つまりテーマとやりたいこととその上での映画としてのギミックの面白さが、この3つがうまいバランスで揃ってた、
うん、
テーマ性もある、アクションしかもアクション超大作、
うん、
で娯楽性もあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ここが、まあ、当時は一貫大こけしたらしいねんけど、
そうなん、
そう、
うん、
で、なんか海外でめっちゃ評価されて帰ってきたらしい、
だ
けど、まあ、それがあの一番良かったいいところじゃないかなと思うんですよね。
うんうんうん、
でこのさあのこのに、オリジナル版の文句を言うとすれば、まあ、逆にいろんな視点を描こうとするあまり長すぎるというか、はい、ちょっと視点が発散的になってるっていうのがまあまあ結構あるか
な
と思いましたと、
ね、
いう感じなんですけど、まあまあそれでも見応えのある、うん、やっぱね、あの昭和の俳優名優って言われる人たちは喋らずとも絵で語れるというか、あの人たちのアップで難しい顔してるだけで、うん、なんかね、やっぱ高倉健さんってすげえなと思って、
あ、ほんま、は
あ、あの人が渋くて困った顔してるだけでバカ持つというか絵になるというか、
はあはあ、
でその前なかなか今の俳優さんでどんなイケメン俳優でもあのドアップでなんやろ、なんか絵になるって人はあんまいないんじゃないかなってぐらいすごいなんか絵になります。で宇津井さんとかもめっちゃかっこいいし、まあまあそんな作品だと思うんですね、うん、で対してですよ、
はい、
新なぜ大爆破、
はあ、
あの新しい新
幹線今年のね、
今年の、
うん、
まあジェネリックシンゴジラなわけですわ、
はい、
ジェネシンですわ、
はい、ジェネシン、
だからその本来ジェネシン、うん、ジェネシンというかお仕事ものとしてのその新幹線大爆破オリジナルが持ってたものは引き継ごうとしてる、
うん、
ところがテーマ性という意味ではあんまり引き継いでないと思うんですよね。その今日本にとって新幹線ってどういう位置づけかっていうと、別に日本の象徴であるわけでもないし、うん、止める日本の象徴っていうわけではもちろん、
まあ安全安心の象徴じゃない、
まあ安全安心の象徴だとしても、うん、安心安全を、なんだろう、人質に取るって最初のテーマとは違うわけや、うんうんうん、要は見捨てられた人たちが日本の象徴に対して喧嘩を売るっていう構造がテーマじゃないですか、
ね、
うんうん、ところが新しい新幹線大爆破はそのテーマ性は完全に捨てている。
なるほど、
はい、でここでもうネタバレしますけど、うん、犯人ですよ、う
ん、
犯人が誰か問題、
それが大事だよね、
はい、
うん、
犯人は言いますよ、本当にこれちょっとあれなんですけど、はい、見た人だけなんですけど、女子高生なわけですよね、
はい、
修学旅行でやってくる女子高生が、はいはい、しかも、ちょっと世の中を遠征的に見て、
うん、
まあ動機が語られんねんけど、うん、まあその動機がどうやらちょっとこれ説明が抜けてましたけど、うん、旧新幹線大爆破は、新新幹線大爆破の世界線では起きてることなの。
ああ、そうだね、そうだね、
はい、
うん、
そうなんです、うん、っていうのがちょっと説明足りてなかったんですけど、うん、まあ要はこの新幹線大爆破1975年版の世界線の上に、うんうん、この25年版も乗ってると、
うん、模倣犯的な、
模倣犯的な話、うん、だから作中では過去の事件ではこうだったみたいなことが少し語られると、
うんうんうん
で犯人、まあ、女子高生なんですけど、うん、犯人のお父さんはどうやら、1975年の新幹線大爆破に関わってたと、
は
あ、犯人逮捕に関わってたっていうことで、はあ、まあそういったつながりがあるなんけど、うんうん、まあその女の子自体は、まあ、世の中は、まあ、嘘で固められた普通ばっかりだと、
普通、
うん、
普通、
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 ニュート、
はあは
あ、ノーマル、
うん、
要はなんか全部それは嘘でしょと、うん、みんなの言う普通とかって、
ははははは
で、それを新幹線を爆破することによって明らかにするんだ、テロを起こすことによって明らかにするんだっておっしゃられるわけですよ、
うん、なるほど、
うんうん、僕はよく意味が分からなかったいやよく意味は分からなかった、意味は分かるよ、意味は分かるんだけど、それって、
うん、
旧というかオリジナル版が持ってたメタファーとは全然違うものじゃないですか、
うんうん、そうね、
うん、あれは見捨てられた人が、
うん、
その一番喧嘩を象徴的なものに喧嘩を売るわけですよね、
うん、
じゃあ仮に世の中はおためごかしでやってる嘘ばっかりの世の中だと思ってそれを嫌いだっていう人をあの犯人に据えたんやったら、
うん、
その人が喧嘩を売る相手って誰なの、うん、っていう話じゃないですか、
うん
うん、それって新幹線じゃおそらくなくて、
うん、
だから犯人弱って思った、
まあそうね、
うんうん、犯人が弱すぎると思って、うん、その旧版に比べて、
うん、
でオリジナル版の犯人は そういうテーマ性と関わった犯人だからこそ、そのは作品に奥行き与えてんねんけど、うん、今回の犯人はただ意外でしょ、女子校なんか遠征的な世の中をなんか斜めから見てすごい嫌ってる女子高生でした、うん、って程度の話になっちゃってる、
うん、なるほどね。
だからテーマは全部捨ててるわけですよ、ね、
はいはいはい、
9番が持っていた、
はいはいはい、
この時点でそれって新幹線大爆破のリブートって言ってもいいのかなっていう、
なるほど、
いうのをちょっと思ったわけですよ。
なるほど、ね、
だからこの今の時代に新幹線大爆破をもしやるとして、うん、新幹線は何の象徴であり、新幹線を爆破するっていうのは何に対して、
そうだね、
喧嘩を売ることなのかっていうのを再定義しないとダメだったと思うんだけど、でそこを多分再定義して、うん、いや僕たちは今の若者が多分一番のこの社会的な弱者で、
うん、
彼らが新幹線を爆破することに意味があるんだって言うかもしれんけど、うん、なんかその筋はあんま良くないんじゃないかなってちょっと個人的には思いまして、
まあそうね、
うん、
うんうん
うん、で、まあ、言っちゃえばピエール滝とその女子高生が協力して新幹線に4つぐらい爆弾仕掛けてんねんけど、うん、それもとんでもやん、
うん、
どうやって2人で新幹線にね爆弾4つも仕掛けんねん、
うんうん、1
人はもうましてや女子高生ただの、
うんうんうん、
っていうのがもうなんか全部ノイズになってきて、
なるほど、
そりゃないやろっていうのがすごい気になってきました。そうはならんやろっていうのがなんか途中からどんどん積み重なってくる、うん、
なるほど、いやきついね。
だからそうなんよ、だからそうなんよ、でも一方で、うん、やっぱりその新ジェネなんですよね、あ、ジェネシンなんですよ。ジェネリックシンゴジラで、
うん、
現場の人は頑張ってる、うん、でオペレーターも頑張ってる、
うん、
何やったら官僚も一生懸命頑張ってる、
うん、
この国のために、
うん、
みんな少しずつ頑張ってこの事件を解決するんだ、万歳解決できたぞっていうジェネリックなシンゴジラで終わるんよ。
なるほど、
うん、
え、これあれなの、うん、そのつまり若者への説教の映画なの、これは。
いや違う、それも違う、
違うの、うん、そのなんていうの、そのさ、あの現場の人は頑張ってるから日本は素晴らしいというさものと、犯人はさそんな日本つまんないっていうさ、それをぶち壊す感じなようにも見える。
ああ、そうだ、ごめん、それはね、うん、俺の説明が悪かったんやけど、うん、犯人はその嘘の普通とかで言ってんねんけど、うん、結局精神的な DV をしてきた、まあ肉体的には分からんけど、父親に復讐をしたいと。
お父さんに復讐したいの。
そう、すげえミニマムな話が明かされるよ。
関係性欲求なのね。
そう、
なんかよくある話ね、
うんうん、だからお父さん
家族の話なのね、結局は
家族の話、
家族内で
解決せ、で家族の失敗が世の中をちょっと斜めから嘘だっていう風に見るっていう目になっちゃって、それが新幹線の、まあお父さんがもともとその新幹線大爆破の、まあ初期の事件に関わってたっていうところから、
うん、
もうそっちに行っちゃってっていうような、なんかそういうロジックがね、ぴょんぴょんぴょんってだいぶホップステップジャンプしちゃってる。
なるほど。
だからその物語のサイズ感とテーマ性が全然なんかまちまちで、で最後新ジェネやから、あ、ジェネシンやから、うん、なんじゃこりゃっていう感じなんです
よ、ね、なるほど、ね、
でなんかやっぱ働く日本頑張れみたいな。
あ、
でさ、シンゴジラは災害対日本っていう、
うん、
一応テーマがあって、ゴジラとは災害であると。
でちょっとオタクっぽいよね、シンゴジラは。
そう、
その、うん、
まあまあちょっとオタクのところはあれやけど、うん、まあ災害であるって象徴に対して、うん、災害 VS 日本っていう、
でその専門家がさいろいろこう知恵を出し合うわけじゃない、うん、みたいな意味でのオタクっぽい。
あ、オタクっぽい、うんうん、まあオタクが頑張るみたいなね、
うん、
結局、
うんうん、
でみんな頑張ると、
知恵を絞って、
知恵を絞って、うん、で日本頑張るみたいな、うん、みたいな話なんやけど、そのまあそこをなんか結構薄めて、
うん、
今回の新幹線大爆破もまあ出てきてるわけですけど、うんうんうん、新幹線が何の象徴であるかって結構よく分かんない、ふわふわしてるわけですよ、
う
ん
う
ん、
まあそうね、
だってオリジナルは新幹線っていうのは別にその災害の象徴ではなく、
うん、
どっちかというと高度経済成長の日本、明るい日本っていう、うん、象徴だったわけですね、
はい、
それが運行して止まれなくなって、
はい、
人質に取られている状態であるという、はい、で今回の 新幹線大爆破における新幹線とは何であるかみたいな。
衰退する日本の象徴だね。
だとしたらさ、やっぱちょっといや衰退、それはちょっと違うかなと思う。さすが
に
じゃん。
衰退する日本に乗っている政治家とか YouTuber とかがなんかこう衰退の道は止められないみたいな。
日本が
そうそう、
日本が衰退してるっていう、うん、
でも安全ではあるみたいな。
ああ安全ではあるけど衰退してる。全然安全じゃないや。
まあまあまあそうで、だから一応安全であるという神話をのもとで走ってるみたいな、うん、それをぶっ壊そうっていう犯人っていうのはいいの気もするが、なんか家族かみたいな話があるよね、ちょっとね。
なるほどね、うん、なるほどなるほど。まあまあまあそういうところで、なんかあんまりね、そのテーマ性がこうこれだっていう感じがもない気がして、
いやでもちょっと思うのは、それでマジでテロリストみたいな、こう衰退する日本に対するアンチテーゼになったみたいな話になると、日本、今の日本では映画できないんじゃないかな。なんかジョーカーみたいじゃん多分。
ああそうそうそう、
なんか同じこと発生する可能性があるね、その映画きっかけで。そのマジで同じように思ってるやつが新幹線に爆弾仕掛けたくなるかもしれないじゃん。だからそういう意味でダメだったんだけど、あの元々
そういうのが働いて、脚本
はボツにされたんじゃない
か。なるほどね、そういう裏側ではそんなのがあったんじゃないかと、
どうもちょっと想像してしまうような
、なるかもしれない。もともとオリジナルの新幹線大爆破は、うん、東海道 新幹線の映像出てんねんけど、うん、あれ盗み撮りというか、許可なしっぽいんよね、
うん、なるほどね。
で JR 東海はあの認めてなくて協力してなくて、うんうん、車内映像とかはもう完全セット
な
わけですよ。で今回は、JR 東は東日本は協力していて、うん、なんか合計7回ぐらいハヤブサ走らせて撮影のために。
すごいね。
さすがに爆破シーンとかミニチュアとか作ってる、うん、あの特撮でやってるらしいけど、うん、やってるよね、うん、だからそういう意味で、でその時当時協力しなかったのは真似するやつが出てくると嫌だからみたいなことを、まあ、言ってたらしいけど、うん、まあそういう意味ではね、ひょっとしたらそういう力が働いたんかもしれへんけど、ね、うん、ちょっと今回の作品は結局何なのっていうのと、はいはいはい、いくらなんぼなんでもその女子高生爆弾仕掛けすぎやろみたいなとか、なんかその辺のね突っ込みどころが結構多かったかなっていう作品にはなっちゃったかなと。
なるほどね、
思いますね。
でシンジェネアと、あジェネシンか、
ジェネシン、ジェネリックシン。でもそのやっぱさ、その樋口さん他さ、もう新シリーズでさ作ったさ、もう人間が頑張るみたいなさ、うん、ある種の人間参加みたいなところはもうやりたいみたいな、う
ん、ああ現場の人がね、
現場の
人ね、車掌さんとかね、
そうそう、うん、でジェネリックシンゴジラになってしまうんだけど、ゴジラが象徴してたものが今回は新幹線にはなく、うん、まあ、また犯人との関係という意味でも新幹線にその象徴性がないから、
なるほど、
ただ働く人が頑張った作品っていう感じなんですよ。
職業人としてあるべきみたいな。
そうそうそうそうそう。ああ
そうか。
そうなの。ちょっと残念。いやでもちろん今文句ばっかり、文句というか、うん、まあちょこれどうなんっていうところ言ったけど、映像的にはすごい迫力あるかなとは思いました。
なんかのすれ違いそうになってるシーンとかすごかったよね。
すごい、いろんなカットでやっぱ協力してるだけもあって、うん、そのいろんなね、この角度からカメラ撮るんやとかって結構あったし。まあ、ラストの展開、まあ、ここはまあネタバレなしでいきますけど、うん、まあ、とある方法で、まあ、最後、まあ、脱出するというか、うん、被害を回避すんねんけど、うん、それもなかなかエキセントリックというかダイナミックで面白かった、うん、あれあんなことするんやみたいな。原作というかオリジナルは爆弾を解除するんよね、まあ、そこにはもう一個ドラマがあんねんけど、うん、爆弾を解除するっていうのでなんねんけど、まあ新しい版は爆弾を解除できないと、
は
あ、しないと、
は
あ、その代わりじゃ脱出しないといけないみたいなところで、はあ、じゃあどうやって脱出するかみたいなが語られんねんけど、それはなかなかアクロバティックでアクション対策としては面白いな
って。へえ、あそうなんだ、
うん、はあはあ、こんな方法でいくんやみたいな。
へえ、うん、ちょっとそれ見ようかな。なるほど。
ただそこだけなんよね。そこでそのアクション、電車アクション映画としては結構面白い、
うん
うんうん、と見るべきところはあったと思うが、映画全体としてはどうなのっていうところと、 新幹線大爆破のリブートというか、同じ血を受け継ぐっていうイメージだとちょっとメッセージ性はちょっと弱だいぶ弱くなってるかなと思いましたね。はい、そんな作品でございました。
はい、
はい、なのでぜひね皆さんにも見ていただきたいなと思います
が、いやあのねちょっと75年版のやつをね見るのはいいかもしれない。あんま昔の映画って見ないじゃない。
あ、75年版ぜひね見てください。めちゃめちゃ高倉健さんほんまにめちゃめちゃ渋いです、めっちゃ渋い、うん、
そうか、意外と見たことないかもしれんわ。あの名前しか知らんっていう。
いやめっちゃかっこいい。いや かっこいいというかね、もう今のイケメンだけに走ってるとあれは出えへん。
ああ、存在感が、
存在感が違う全員ね。みんな難しい顔してさ、むずっとしてるだけやねんけど、うん、存在感がちょっと違うかなと思うな。あ、そうごめん、じゃあもうこれもまた文句ばっかり言ったらあれですけど、うんうん、新幹線大爆破のそのオリジナル版はその宇津井さんと運転手の千葉真一さんが結構やり取りをするんや、うん、あのお前は現場じゃなくて、うん、そのオペレーター室で安全なところから俺に指示してるだけやろ、
うんうん、
こっちは命張ってんだみたいな。でも宇津井さん宇津井さんの方で、うん、いやこっちも最大限のその何あの安全とか、うん、あの解決のために協力を頼んでんだみたいな、
うん、
俺がなんか指針で言ってんじゃないみたいな、
うんうん、
まあ、町長発信のねやり取りがあんねんけど、うんうんうん、今回そういうのはなかったね。そういうぶつかり合いはなかった、
ね、そうね、
現場対、うん、まあ、現場とオフィスっていうか、うん、デスクというか
経営層とね、
経営層っていうわけで、ね、まあ、あっちもオペレーター室も現場やねんけど、
あ、まあまあ確かに確かにそう
だから、うん、そこは難しいねんけど、うん、まあノンさんと斎藤工がなんかやり合うみたいなのは、うん、ほぼなかったかな。
はいはいはい、確かに。
でもああいうのも結構ドラマでさ、
うん、そうね、
こっちはほんまに、うん、生きるか死ぬかの瀬戸際なんですよ、
分かってんのかと
っていうのと、お前は上からああ成功せい言ってるだけ、うんうん、ただまあ向こうは向こうでささらに偉い人からの板挟みでさ、
うんうんうん、
こうしないと現場は大変なんですって言ってもさ、うん、いやそうせいみたいなと言われて、うんうんうん、みんなのその葛藤とかがやっぱドラマなんだけど、みんなはこうしたいと思ってんのにそれが全然すれ違ってドラマやんけど、うんうん、その辺は全部オミットしてたな。
はいはいはい、なるほど。
だからそういうなんだろうな、今言ってて気づいたけど、働く人同士のぶつかり合いはほぼ描かれない気がする。なんやったら
みんな協力関係になってしまって、
うん、あの1975年の新幹線大爆破は警察結構無能で、うん、警察の言うこと聞かんみたいなことになってくる。
JR 側が。
JR 側が。
うるせえみたいな。
が、
うん。俺たちが JR やってんだと。
うん。うん、もう、なんか、すぐ犯人取り逃がすやんけん。犯人全員、なんか、あの死ぬよね、
うん。
殺しちゃったりして、うん、情報をなんか得られへんとか。
うん、
で、もう、お前らなんか役立たへんやんけ、みたいな感じになって、そういうその現場の中でもぶつかり合いがあるって言うんやけど、今回、まあ、最初の官僚がちょっとさ、なんか、これが、なんか政府の決定事項であるみたいなことをパッて言うねんけど、それ以外はさみんな結構協力的やん。
ああそう
や
な、
みんなほぼベクトルが一緒やんか、そっちへのぶつかり合いほぼないやん。
ジェネシンやから
ジェネシンやから、それはそこはやっぱジェネシンやの。だから働く人たちはぶつかり合わへんねん。なぜならば彼らは清い心を持ってるから同じ方向しか見ない。
そうやな、
うん、だからそこでテレビにあの画面に映んないところではなんか言ってるから、その現場の官僚がさ、うん、すまないみたいなこと言うけど、
うんうん、
途中でね、だからそれもさ、うん、ジェネシーやなと思って、
うん、そうね、
うん、だからそれももったいないところや、うん、そこもやっぱドラマやん、
うん、
現場お客さんと添乗員がさぶつかり合うのも当然どこもあんねんけど、うん、やっぱ現場でもやっぱ目線が違っちゃうからどうしても混乱して、うん、時間を無駄にしてしまうってい
う、うん、
少なくとも新しい版ではほぼ時間無駄にしてないよ、
うんうん、
こうやろう、いついつまでだ、うん、サイトタグ見たく見て、うん、こうやってあと5分、
うんうん、
10、9、うんうん、8年全責任は僕が取りますみたいな、
うん
うん、はと思ってそこのドラマ作らんのかいみたいな。
そうやな、ただただこう職業人として淡々と、うん、そう、
だからやっぱ職業人は偉いっていうジェネシンのあれなんよ。
はいはいはい、
それはもったいないな。え、全部偉いんやけど、そこのぶつかり合いなんてさ、ドラマが膨らまんというか、うん、
まあリアリティもね、
リアリティもないというか、ね、うんうん、っていう感じはしましたね。そんな作品で、ちょっといろいろ突っ込みどころがあるところなんで、
なるほど。
まあまあ、そう、まあその新幹線の ケレン味というか爆破のケレン味というかその辺はめっちゃ面白かったけど、あとはまあまあまあ、
なるほど、
これ映画館やったらどうかな、どうだったかなっていう感じ。
はいはいはい、はい、
これ2000円払ってこれかみたいな。
あ、ネットフリックスだからちょっとまだ、
ね、まあね、定額で見れるんだったらいいかなっていう感じなんで、いはい、ぜひ見ていただければと思いますんで。まああの、まあね、おすすめはもう、5時間パックで、
あ、両方とも、
両方とも、
うん、75年見て、
見て
2025年見て、
うん、だから今日は1時から、うん、1時から6時までで終わったら友達と新幹線大爆破について語りながら飲むという、うん、そんな日曜を僕はおすすめしたいと思います。はい、
なるほど、
はい、
分かりました。
はい、ということで、今回はですね、
はい、
新旧、オリジナルリブート、新幹線大爆破を比較しながらいろいろ話してきました。両方ともネットフリックスで今見れますので、ぜひ、見ていただければなというふうに思います。週末作戦会議室はお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室ぜひ検索ください。
お便り X のダイレクトメッセージいただいても結構でございます。
はい、ということで、はい、今日は、新幹線大爆破のお話をしてまいりました。はい、まあまあね、いろいろ言いましたけど、まあ、新幹線大爆破見ていただいてというところですよ、うん、はい、まあエンタメとして見るっていうので、ね、うん、全然いいと思うんでね、うん、はい、まあ、メッセージとか気にしない、
そう ね、うん、もうだからそういうちょっとこうアクションエンターテインメントかけるそのジェネシンとして見ていただく、
そうね、うん、そうね、うん、まあ、そっちでいいよね。だから、まあ、トムに行けばよかったよね。
トム
方向に、
どういうことって
トム・クルーズ方向に、
ああ、そうそうそうそうそう、うん、
だからトップガン行けばよかった、
ね、そう、トップガンよ、うん、
トップガンすればよかったね、うん、働く人かっこいい、
うん、
あの現場で、うん、あの苦しむ俺かっこいい、うん、でよかったね、
うんうん、確かにそうだわ。
もうだからもう、うん、もうあのリブートですと、
うん、待って、ってことはこれ草薙じゃなくてキムタクだったんじゃないかっていう、
宇宙人待てよ、
うん、そうそうそうそうそう、落ち着けよ、
キムタク、うん、キムタクか岡田くんやな。
ああ、そうそうそうそうそうそうそう、い
か、岡田くんで、なんやったらもう、あの新幹線の上に乗らそう。岡田くん。
ああ、で脱出シーンとかをすぐかっこよくこう、そうそうそうそうそう。
最後爆発の中からこうやって、
うん、
逃げます。ブーンブーンブーンブーンで爆発しながらこう走ってきて、最後あのドアのところにガシャってバーン。あってこれジャンプ、うんうんうん、大ジャンプ、
うんうんうん、それだよ、
それ岡田くん出会ったら、うん、もうそれよかったよ、
ダブル主演で行こう、キムタクと岡田くんダブル主演で、あの、うん、バディモノで行こう、
そうそう、あの二人、うん、多分あの仲いいから知らんけどジャニーズで
これやったな、
うんうん、いやだからトップガン路線で行くしかなかったんじゃない、
はいはいはい、
その新幹線の象徴性ってもう難しいよ、
うん、そうね、
何をするかって、
そうね、うん、
でそのネガティブな方向にさ、
うん、だからノンのところが岡田くん、
岡田くん
で車掌のところがキムタク、
うん、
でバディモノで行く、うん、
そうな、
落ち着けやっつって、うん、そう、あの YouTuber とかも全部こうそのね、
そうそうそうそう、
彼らの前にあのひれ伏していく感
じのそうなんでよかったよ、ね、うん、最後はさ抱き合って終わるみたいな、
はいはいはい、
あ、じゃあこう握手ガシッガシッ
ヒロインもいるな、じゃ
あ夕日の中 で最後はあの人キムタクさグラサンかけてさバイクで走って、
うん、確かに、うん、それやな、
だから
完全
に、ね、新幹線大爆破マーベリックをやらなの、
確かに
でマーベリックにした方が良かったね、
あ、
犯人はもうならず者なんよ、
ならあそれでいい、それでいい、
うん、ならず者、
うん
うんうん、日本に対して
ヒャッハーみたいな、そう
ヒャッハーしたい、あのもう国外犯罪グループよ、
ああそうそうそう
そう、もうそのレベル
で、それで身代金で儲けてやるぜみたいな、
そうそうそう、
遊んでくるすんでよるみ
たいな、そうそう、もうそんなならず者だよ、もうだから国籍も言わない、ああ社会問題になるから、
確かに
国籍もなんかならず者です。
でもなんかちょっと中東っぽい匂いだけ
する、中東っぽい匂いだけしてる、
片言で喋るみたいな、
そうそうそうそう、うん、そんなんでいい、
これでいこう、これだわ、
マーベリック。そしたらお仕事者の人たちも輝き出すよ、
確かに
一気に輝く、
確かに、
うん、
新幹線大爆破マーベリックだな、
マーベリック、
ああその方向や
いや、その方向ぐらい引きつけんと、その代わりもう批判はあるよ、
まあね、
あんだけ前作ではテーマ性があったのに、まあ今でもさ、いずれにせよさ、テーマ性中途半端にあってもさ、ああもう批判は来るからさ、
そうそうそう、
テーマ性なんて捨ててまえ、
そうもういいんだよ、もう、もう、そう、
新幹線が大爆破する、これだけでもめちゃめちゃおもろいやんけと、うん、でそれルールは100キロ以下に落としちゃいけんと、
うん、
このルール一本縛りでいけよと、
うん、確かに、
うん、
もうね、うん、そう
で犯人はもう、そしたら犯人もさ、誰なんかさず、まあ犯人別にあのならず者じゃなくてもいいねんけど、うん、誰かわからないようにしといてさ、うんうん、で犯人との その情報の駆け引きもあるわけよ、
うん、
あのスピードもう、それこそさ、新幹線大爆破をあのモチーフにしたスピードをパクる感じやけど、
あ、確かに確かに、
あれテレビで、スピードはテレビで、うん、あのずっと、バス内の映像を流しとけって犯人から、
はあはあは
あ、あの指示があるんや、うん、でそれを裏書くために、うん、その映像をジャックするんよね、
はいはいはいはい、
で偽映像をずっと流し続ける、
うんうんうんうん、
でその間に、乗客を脱出させるっていうのなんやけど、うん、そのやり取りやっぱスリリングやん、
うんう
んうん、だからそれもさ、新幹線大爆破マーヴェリックではさ、うん、やってさ
ね、ちょっとあの心理担当 の, やかあのイケメンと、そうそうそう、アクション担当のイケメンの2人でいくっ
ていう、そう、斉藤匠も心理担当 の, あのイケメンなん
や、はいはいはいはい、はい、
これはみたいな、
あね、あの眼鏡をクイッてしてね、
クイッてして、そうそうそうそう、うん、できたよ、
いけたな、
新幹線まで
行けると、
勝ち筋あるよでね、ネットフリーやから金も出るし、
出る出る出る、
でミニチュアでどんどん大爆破させればいいね、
確かに、
うん、
そうやな、
うん、そうそう、
もうなんか 1,2 個爆破してもいいよな、
そうそうそうそう、ね、
とあの東京タワーとか爆破してもいい、
そうそうそう、そのレベルでさ、いいよ、そう、
なぜか知らんけど、あの新幹線が100キロ切れたら東京ドームが爆発される、
いやそれはもう意味があるそれはもうギャグやけどそこまでは行くとギャグやけどさ、
うん
うん、いや100キロ何回か切るんよね、
うん、
そしたらもう後ろのところが
バーン、それやね、
うんうん、でなんか
でそこで危なくなった時にあのキムタクが救うみたいな、
そうそうそう、うん、でまああの何人かさ大事な人が亡くなるんや、
ああ、
うん、
あ
いい人が、
うん、
でキムタクがちょっと涙こらえてさ、
うん、なぜみたいな、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
よし、
うん、もうこれ汽車な新幹線大爆破マーベリック、
答えが出た、
答え出た、答え、うん、見えたね、全部見えたんではい、ありがとうございますということでね、
はい、
はい、次回ですよ、
はい、
次回もはちょっと映画の話をまたしたいなと思ってますけど、まあちょっと分かんないです、またちゃんと担当がいろいろ入れ替わるかもしれないですけど、うん、まあこの映画来るんじゃないかと思ってます、
ほう、あ、まだ見てない、
まだ見てない、
あ、これから見るやつ、
これから見ます、
あ、いいじゃん、
でこの配信の頃にはもうだいぶ経ってるかな、
はいはいはいはい、
かもしれないですけど、
なんていうやつですか、
サブスタンスです、
あ、予告だけ見ましたよ、あ、
これはちょっとだいぶ気になってるんです、
はいはいはいはい、はい、
ひょっとしたら、うん、多分ちょっとチタン味がある、
来ましたね、
クローネンバーグ味があると言いますか、
はいはいはいはい、
ボディホラーと言われてる、
うんうんうん、
あのジャンルなんで、
はい、
強行選挙を抜き、
はい、
今年の1位に躍り出るかもしれない、そんなポテンシャルを持ってるんで、
あり得る、
私ちょっと見てご報告してまいりたいと思います、
うん、ありました、は
い、というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦解説、本日はここにてお開き、
開き、
お相手は佐藤と
馬場でございました、
また聞いてください、
さようなら。